高校に加えて専門学校、大学も OK です。先生や保護者の皆様、自分たちの学校に来てほしいという学校関係者の方、ご応募をお待ちしています。応募はラジオがやってくるキャンペーン専用サイトからお願いします。締め切りは今月31日です。詳しくは ABS 秋田放送のホームページをご覧ください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さあ、今日は秋田県神社庁教会委員の斉藤樹院さんです。先週に引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ま
あ、このコーナーも今年、はい、ラストとなりましたね。はい、まあ、年末年始かなりお忙しくなると思うんですが、はい、まあ、その前にこの神社で願いをで、また神社について見識を深めていきたいと思っております。はい、ではリスナーからの、お便り来てますね。ご紹介しましょうか。
はい、はい、こちらラジオネーム緑亀さんです。来年の干支は蛇ですが、白い蛇を祀っている神社を見たことがあります。はい、白い蛇は何か特別な存在なのでしょうか。うん、
はい、そうですね、あの蛇というこの動物はですね、はい、まず真っ白いというのはないと、いないんでしょうね。
白蛇、
はい、ただ特別にね、こうしたそのあのものがですね、蛇が現れることもあったんでしょうね。まあ、もともと蛇はですね、この水生ですから、水で生きてますからですね、水の神様の使いだというふうに、お使いだとこういうふうに考えられてるんですよね。ですから農業されている方々、水不足にならないように、あるいは水で溢れないようにですね、時々に必要な水を得るというふうなことで、こうした神様を祀ることがあるんですね。
動物を神社の神として、
はい、蛇も神様として祀っていることがあるんですね。そういうものを司ってくれる、つまりあの水を自由に操ってくださるとかっていうふうにですね、考えていたもんですからね。まあ、そういうところにその私たちのこう古い信仰が基づいてるんですけれども、そのうちやっぱり白い蛇というのは特別だったんだろうと思いますね。ですから神様のお使いとして特別に現れたんだろうと、こういうふうにあの考えたというふうに思われますね。
じゃあ水の神様として白い蛇が祀られている神社、はいはい、県内にもあるのかもしれませんね。
はい
はい、さあ、緑神さん、いかがだったでしょうかね。また質問ございましたら、ぜひ番組宛にお送りください。はい、さて今日のテーマに参りましょう。神宮タイマー後編となっております。はいはい、
そうですね。はい、あのお正月をこう迎えるためにですね、皆さんこの、 あの神宮さんというのは伊勢の神宮、三重県伊勢神宮からですね、お札がこうあの回されてくると思うんです。回ってくると思うんですね。それをお受けになってですね、新しい年を迎えるために神棚にお祭りをするというふうに、こうこの風習がずっとですね、相当古くから伝わってですね、
これはあの、まあ、伊勢神宮から出るものであって、はい、で各県内でも神社があって、はい、その氏子さんたちには配られていると、はい、いうことですね。
同時にその各神社からもですね、そうしたお札がこの配られているというふうなことがあると思いますね。
もう無料で配られているんですか。
いや、そういうわけじゃありません。ね、お初法領をそのいただいてですね、それはもう神様にお供えするものですから、お初法領をそのいただいてですね、はい、皆さんにこうお配りしているわけなんですけどね。
あ、そうですね、あのこれ販売するっていう言い方しませんからね。
はい、そうですね。まあ、これはですね、お正月迎えの一つの昔からの作法だったというふうに思われますね。でよくあのお札とかお守りっていうのはですね、 いや、1年に1度こういうふうにお正月にこう取り替えなければいけないとか更新すると言いましょうかね、
はいはい、
これがどうしてなのかというふうによく聞かれるんです
よ
ね。
よく古いのまとめてね、はい、初詣行くときに神社に持ってって、うん、はい、処分してもらって、で新しいの購入しますよ。
そうですね、まあ、大体がこれにそのですね、神様にその有効期限があるのかとかですね
確かに
何かそんなことをおっしゃられる方多いんですけれども、実はそういうところではなくて、私たちのお正月を迎えというのはですね、例えばこれはですね、柳田国夫という
元民族学者、
はい、民族学者がね言っておりましたが、新しい太陽を迎えるんだと、お正月元旦にですね、新しい太陽を迎えて私たちがこう1年平和に過ごすようにって、まあ、常にその年の更新なんですね、うん、その新しい年をその迎えるって、これ1年にお正月が来ますと万物がその皆新しくなるっていう感じがありますよね、うん、12時大晦日の夜の12時ちょうどとですね、つまり0時という今時間ではですね、あれ1秒でも過ぎるとなんかみんなこう気持ちが改まったような感じを受けますよね。
あのテレビでもね、はい、
新年
おめでとうございますって変わりますから ね、はい、ね、気持ちが、
あ、つまりこれはですね、更新するというふうな、つまり私たち の、 身体的にもそういう気持ちがありますね。新陳代謝といってですね、常に新しく増幅してですね、この細胞がこう分裂していってこの元気になっていくというふうなね、そういうその新しい生命力というものをそのね、お正月に迎えると考えたんですね。まあ、それがですね、いわゆるお札、神様がご利益と同じということなんですね。
ただ毎年新しくしていく、はい、
そうです、それによって新しい年、一つ年を取るということなんですね。年齢が一つ加わるということなんです。でお正月はすべてこの皆さんが平等にですね、一つ年を取るんですね。
数えていけば必ずお正月過ぎれば1歳加わりますよね、
はいはい、多分お年玉は皆さんいただくでしょうから、
はい、
ですね、いただいたことあるんでしょうけれどもね、お年玉というのは年の神様から魂をいただくからお年玉なんです。
お、へえ、はい、そうなんですか。
はい、
単にご褒美じゃなくて、
はい、そのご褒美でもなんでもなくてですね、それが家のお父さんだったりですね、代表してそういうふうにその皆さんに、子供たちにこのね魂を差し上げてるんですよ。
なるほど、ね、だからおじいちゃんの神様は結構ママにたくさんやっちゃうんですね。
そうなんですね、はい、うん、そういうふうにその風習がその昔からあったわけですね。この時にですね、やっぱりお札をこのですね、改めて新しいお札をお祭りするっていうことなんですね。まあ、それはですね、日本のこの文化には2つの考え方ありますね。古いものを非常に尊ぶっていうのと、それから新しいものというふうにですね、それをこう常に求めていくっていうふうな2つの考え方あるんですね。まあ、例えばですね、縄文時代なんかの土器なんかですね、お祭りに使った土器は全て廃棄してるんです、うん、1回使っただけで壊して、
あれがよく土から
壊れて出てくるのはそういうふうな、
ね、割れますよね、
はい、つまり1回お祭りに使ったものは二度と使わない
ですね。は
ー、そして新しいものに変えていく、常にこの新しいものとこういうふうにしていった一つの文化があるんですね。
じゃあ三内丸山遺跡なんかもいっぱい出ますが、はい、そういった祭祀に使ったものを処分したものが出てくるんですか。してたんですね、
はい、
うーん、
うん、このですね、そうしたその考え方、つまり新しいものをそうやって求めて、より強烈な強い力のものをご利益を得ようと、こういうふうに考えたのが、この一年に一度ですね、年が改まるこの月にですね、この同時にですね、お札も改めてそのですね、新しくすると。これお守りもほぼ同じような考え方でこう来たんですね。
じゃあ今年も
有効期限というわけじゃなくてですね、
うん、1年がこう安寧に過ごせるように神様の新しいご加護を頂戴しようということで、
そういうことで、はい、
まあいただくわけです、
はい、まあ、その1年経ったものはですね、それに感謝してですね、で今度新しいものに、そう、つまり新しい太陽というふうに言ったようにですね、常にこうさんさんと輝く、昨日よりももっと素晴らしいその太陽を私たちにご利益が得られるようにというふうにですね、そういうふうにしてお札をこのですね、新しくしていくというふうなお正月の一つの儀礼だったんですね。
なるほどね、まあ、その新しいお札を迎える 神棚もね、はい、ぜひ掃除して新年迎えたいですね、
はい、まあ、言ってみれば再び新たなもののこの蘇りの精神というふうに言ってもいいかもしれませんね。
ずっとその持っていると何か悪いことが起こるっていうことでもないんですか？
そういうことはないのです。そういうことではなくてですね、うんうん、この考え方はですから、この常に新しいものをその尊ぶという考え方と古いものを尊ぶという2つの考えのうちの新しいものを尊ぶというふうなことが、これがお札のね、神宮大満などというのは1年に1度ですね、この更新されるというふうなことが一つの風習だったということですね、
はい。まあ、今年もまもなくね、うん、2週間ほどでも年が変わりますけども、
はい、
ぜひ年末年始、はい、神社に行く際には、
はい、
新しいまたこのお札を求めて、
はい、
そうですね、新年を迎えてください、
はい
はい。
そうですね、
今年もね、一足早いんですけども、うん、はい、たくさんのいろんな神社に関するお話ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
なんか来年の意気込みがありましたら
来年もまた少しこのですね、続くことになるというふうに思いますがですね、まあ、神社に、ぜひその関心を向けていただいてですね、身近なこの神社というふうにしていただきたいなというふうに思います。どうぞ皆さん良いお年をお迎えください。
秋田県神社庁協会員の斉藤純院さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は来年1月8日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関するさまざまな質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611極上ラジオ神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は 018-824-8564、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
ユフォーレから冬休みお得プランのご案内。23日から1月15日までの期間中、お一人様一泊二食付きのご宿泊がなんと5,000円。入湯税別29日から1月2日までを除き、お部屋のタイプは限らせていただきます。お問い合わせご予約はユフォーレまで。みんな